77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上圭樹です。はい、というわけでやってまいりました、なやラジオ。今日は6月12日ということでね、今日もやっていきたいと思いますけれども、皆さんどうですか、いかがお過ごしでしょうか。はい、まあ私の方はね、まあ絶賛梅雨ですよね。はい、梅雨なのでもうね、まあいろいろね、お店の方は大変です。はい、まあ何が大変かっていうとね、まあお店はね、自体はね、ちょっとお客さんがね少なくなってね、でまあちょっとね、あの静かになるんですよ。はい。まあ静かなのはね、まあいいことであるんですけどね。なんかずっと続くのはね、なんか寂しいですよね。はい。まあ週末とかはすごい賑わってね、まあそれがね、楽しいんですけど、でもね、雨が降ってるとなかなかそうはいかないということですし、で、あとね、まあこれうちのお店だけじゃないんでしょうけど、あの、昼間すごく雨が降ってて、でね、夕方とかね、夜になって、まあ6時とか7時に雨が止みましたよって言ってもね、そんなね、急にね、お客さん来てくれないんですよ。はい。まあそういうもんですよね。はい。ね。ね、こう会社からね、仕事が終わってお家に帰りましたってね。ああ、今日雨だったなって。ね。さあ、ゆっくりしようかなと思って外を見たら、あれ雨が上がってる。そうだ、友達にね、連絡して飲みに行こうかって。あんまりならないんじゃないかなと思うんですよね。はい。まあだからね、まあこの時期ね、まあちょっとね、静かになるんですけれども、まあそういう時もね、まあ楽しみつつやっていきたいななんて思ってます。はい。でね、梅雨入りがね、今年はね、今年の梅雨入りが6月、ね、九州北部が6月4日でしたかね。はい。まあ例年とそんなに変わらないということなんですけど、まあ例年通りだったら7月の半ばくらいにね、半ばか、まあ、前半か、まあ、そのぐらいに梅雨明けするんだろうということなんですけど、まあ、その間ね、もう本当ね、もう雨の時期ね、突入ですよ。はい。で、まあ、何が大変かというとね、まあ、ね、もうお店ちょっと静かですよって言いましたけど、まあ、もっとね、大変なことがあってね、それがね、カビなんですよね。はい。カビですよ。ね、なんでしょう。家具とかのね、材質によってはね、こう、すごくカビやすいものとかあったりするので、なので、このね、湿気があんまりこもらないようにね、晴れ間とかには換気をしたりとかね、まあ、そんな風にしながらね、なんとかね、頑張ってます。はい。で、果実酒って、こう、糖分があるのでね、カビの栄養になるのか知らないですけど、なんかね、こう、こぼれたのをね、に気づかなかったりするとね、カビが生えたりするんですよ。はい。だからね、もう本当にね、本当気をつけないといけないですね。はい。ね。まあ、食品にね、混入するとか、そういうことだけはないようにね、もう、気をつけてやっていきたいな、なんて思うんですけれども、この時期はね、本当ね、注意しなきゃいけないことが、本当にたくさんですね。はい。まあ、だからね、まあ、気をつけていきたいな、なんて思いますし、まあ、あとはね、まあ、仕事じゃないですけど、ね、子供たちの送り迎えとかもね、もうなかなかね、大変ですよ。はい。ね、子供がね、5歳、3歳なんですけどね、傘さしてるとね、こう、周りちゃんと見えてるのかな、みたいなね、まあ、そんなのもありますしね、まあ、そんなこともありながら、まあ、この時期ね、乗り越えていきたいな、なんて思うんですけれども、はい。まあ、今日のね、テーマに入る前に、メッセージ、届いてるので読みますね。メッセージはね、SNS の X の方に届いてます。はい。ハッシュタグなやラジオで送っていただいてるのが今ちょっと出しますね。はい。あ、はい。普通の田中さん、いつもありがとうございます。はい。先週のテーマね、カエルでしたね。カエルでね、で、牛ガエルね、食用として輸入されましたよみたいな、そんなお話したんですけれども、それで、ね、メッセージが届いてます。はい、ありがとうございます。カエルは学生の頃よく食べました。うなぎの頭のかば焼きとか、放電とか安かったんですよね、というふうに、はい、メッセージいただいてます。ありがとうございます。カエル、安かったんですね。はい。ね、私はね、カエルね、こう、食べたことありますけど、買ったことがないのでね、高いのか安いのかよくわかんないです。はい。 どうなんでしょうね。前はね、もともと牛がいる食用として輸入されたんで、なんかね、一時期この普通に流通してた時期あったんですかね。はい、今だって普通にはなかなかね流通してないですよね。はい、まあ、私が食べたのはね、エスニック料理屋さんでね、東南アジア料理のお店で食べたのと、あとね、昔なんでね、ちゃんと覚えてないんですけど、子供の頃ね、子供たちの地区の子供たちのバーベキューの時に、地元のおじさんがね、なんかカエルをね、多分ね、こう、多分その辺にいたやつだと思うんですよ。はい、をその足をね、こう持ってきてくれて、でそれをね焼いてね、で食べる人は食べたみたいな、まあそんな感じです。はい、だからね、高い安いよね、分かんないんですよ。今はどうなんでしょうね。今はね、安いのかな。なんかあんま流通してないものってなんか安いイメージがないんで、どうなんでしょうね。まあ高いのかな、分かんないですね。はい、ありがとうございます。はい、あとね、うなぎの頭のかば焼きとか放電とかってありますけど、うなぎの頭のかば焼き、頭の部分をね食べるとかありますもんね。はい、であと放電、放電ってこれなんですかね、ホルモンですかね。私ね、厚木、神奈川県厚木に住んでた時ね、厚木市に住んでた時に、あそこね、豚ホルモンがねすごくね有名なんですよね。厚木白ころとかねあったりするんですけど、そんな中にね、放電ってあってね、でホルモン屋さんでね、その放電のこれ何ですかって言ったらね、豚のね睾丸ですよっていうふうに言われてね、睾丸か、美味しいのかなと思ってね食べてみたんですけど、一緒にいた仲間はね、誰も食べませんでした。で、私一人でね、放電をね、パクパク食べてたんですけど、まあ、安かったかな。まあ、もともとリーズナブルなお店だったんで、まあ、放電以外も安かったと思うんですけど、ね、味はね、そんなに覚えてません。美味しかったのかな。でも柔らかかったの覚えてます。はい。なんかこう、ホルモンってすごいコリコリ系と柔らか系ってあるじゃないですか。ね、プルプル系とかもありますよね。まあ、いろいろあってね、まあ、ハイブリッドのやつとかもあったりするんですけど、放電はね、なんか柔らか系だったような気がしますね。はい。厚木ね、本当にね、いろんなホルモンがあるので、だからね、なんか、面白かったです。はい。というわけでね、はい。普通の田中さん、ありがとうございます。私もね、なんかね、昔のことを思い出しましたね。はい。ありがとうございます。はい。まあ、そんな感じでね、今日もナヤラジオやっていきたいと思うんですけど、今日は何の日っていうのを調べてみたんですよ。はい。で、今日は何の日調べてみたらね、児童労働反対世界デーっていう、はい。国際労働機関が2002年に制定って、まあ、児童労働ね、まあ、国によってはかなり深刻な問題なんじゃないかなというふうに思います。はい、私もね、はっきり詳しいわけじゃないんですけど、私がね、こう行った国でも、まあ、農業の世界でね、児童労働がね、まあ、結構ね、問題になってますよとかいうのをね、なんか聞いた国もありました。はい、綿花の栽培とかね、まあ、そういうのでね、まあ、子どもたちが、こうね、重要な労働力となっているって、はい、でまあ、働くのはね、まあ、いいことってね、勤勉な人はねそう思うかもしれないですけど、でも子供の頃ね、学校に行けずに、行かせてもらえずにずっと働いてますって、そうなってくるとまた話は別なんですよね。はい、だからね、もうそういうことがないようにしようっていう、まあ、そういうことらしいです。はい、あとね、恋人の日ってありますね。恋人の日、全国学縁組合連合会が1988年から実施。ブラジルサンパウロで、まあ、この日に恋人同士が写真立てに写真を入れて交換し合う習慣があるっていうことらしいですね。はい、なんかこうバレンタイン的な感じですよね。はい、ね、自分の写真を額縁に入れて相手にプレゼントするってこうあんまりこう日本人しなさそうですよね。はい、まあ、でもね、こうブラジルなんか、まあ、情熱的な感じでなんかいいですね。はい、なんかそういう文化いいななんて思います。はい、あとはね、エスペラントの日って言ってね、世界共通言語として作られた人工言語エスペラントの記念日っていうことですね。エスペラント語ってありましたよね。なんか世界共通語にしようかみたいな感じでね、作られた言語らしいですね。はい、であとはね、アンネの日記の日、バザーの日、あとロシアの日かっこ独立記念日ってありますけど、ロシアってこうどこから独立したんだ。1990年に、ソビエト連邦 が崩壊のきっかけとなる国際主権宣言が採択された日って、それ、まあ、独立といえば独立ですもんね。はい、で、まあ、この日はね、赤の広場などでなんか盛大にお祝いするというふうに書いてあるんですけども、今年はそういう場合じゃないんじゃないかなと思いますよね。はい、ロシアね、独立記念日ね、大事な日かもしれないですけど、もっと考えなければいけないことがねたくさんあるっていうんじゃないかなと思います。はい、あとフィリピン独立記念日って、 フィリピンの独立記念、フィリピンというのスペインとアメリカどっちだろうというふうに見てみたんですけれども、こう今日はスペインからの独立みたいですね、はい、でアメリカからも独立してるんですけど、アメリカから独立した日はね、あの友好記念日っていうふうに言うらしいです、はい、というわけで、はい、今日は何の日ね、ちょっとおさらいしてみたんですけれども、あんまりね、あんまりこうナイラジオ的な感じのはなかったので、なので今日はね、まあ、さっきあのお話しした梅雨ですよということで、今日はね雨をテーマにお話したいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはね雨ということでね、梅雨だから雨っていうことなんですけど、はいね、雨をテーマにお話したことね今まで結構ありましたね、はい、やっぱねどうしても大事なんですよね、どうして大事かっていうと、ね、あのまあ、農業というか水が大事ですよっていうのはありますし、あと今の季節ね、なんでしょう、田植えシーズンですよね、田植えシーズンは雨が本当に大事です、はい、私ね、あの苗を作る仕事をしてたんですけど、あの稲の苗ですよ、はい、なんかねこう雨がねこう降ったか降らないかでねスケジュールがどんどんどんどん変わってしまってね、そしてねスケジュールっていうのは、なんでしょう、あの上こう川のねこう上流の田んぼの人が、あの田植えが終わらないとうちが終わらないよって、うちが終わらないとその下流の田んぼの人が終わらないよみたいな感じでね、いろいろねもう大変なんですよ。だからねこう雨本当大事なんです、はい、だからね毎年のようにねお話してるんですけど、まあ、もう一つ大事なのがね、あのやっぱりこう雨ってね、あの恵みの雨だけじゃなくてね、こうね大雨に注意しましょうみたいな、そういうのもあるじゃないですか、はい、でまあやっぱりね私こうやってラジオ番組をさせていただいているからにはね、その雨に注意しましょうねとか、まあ、そういうことをね、あのいつもねこう意識してねこう発信しておく必要があるんじゃないかなと思いまして、それでね雨についてお話しています。まあとは言ってもね、なんかこう大雨に注意しましょうというだけだったらなんかね、まあ、もうちょっとこう聞いて楽しいお話もね入れたいなということで、まあ、そうやってねこういろいろな要素を入れながら雨についてお話してるわけなんですよ、はい、だからなんか毎年1回はやってるんじゃないかななんて思いますね、はい、まあ、今日もそんな感じでね、雨の話ねしていきたいと思うんですけれども、やっぱりねこの FM 諫早がある諫早っていうのはもうやっぱりねこう水害にねこうたびたびね悩まされてきたところでもありますよね、はい、でやっぱりねすごくもうまあ、そんな中でもね、もう何でしょう、こう忘れてはならないのがうんと昔なんですけど諫早豪雨ってねありましたよね、はい、で諫早大水害って水害にもなったわけなんですよ、はい、でこれがね1957年 の7月25日から7月28日にかけてね、こう諫早市を中心とした、もう地域に発生した大雨によって、もうね被害が大きかったですっていう、まあ、そういう災害があったわけなんですよね、はい、なので、やっぱり ね今はねもう大丈夫ってね、まあいろいろ工事とかもされてるのでその時みたいにはならないかもしれないですけどね、雨がたくさん降った時は気をつけましょうねということをね呼びかけていきたいと思います、はい、でちなみにねこの時ね人的被害がね死者586人で行方不明者136人で負傷者ね3860人というふうに、記録があります、はい、でこれねこう私はねもう結構前なんで生まれてなかったんですけど、でもね地域のね年配の人たちからはねこの時の話ね聞いてました、はい、で私ね出身が雲仙市国見町っていうところなんですけど、そこはねそんなにね豪雨の被害はねなかったらしいんですよ、はい、でもまあ諫早ほどじゃないですけど、まあ被害はありましたよ、はい、でも諫早ほどじゃなかったんです、はい、でただねいろいろねこう物流とかがねすごくねこう寸断されてしまったのか知らないですけれども、なんかちょっと生活は大変だったみたいな感じで言ってましたね、はい、で当時のね体験談とか聞いてると、なんか缶詰とかがねこう救援物資でなんかこう送られてきたよみたいな感じで言って、ああそうなんだみたいな感じで思ってたんですけど、なんかその時ね米軍の缶詰がねこうたくさん来たっていうふうなこと言ってますね、はい、時代ですよね1957年なんで、まあ、戦後12年か戦後12年、まあまあ経ってるとは言ってもね、でも12年ですよ、たった12年ですよ、はい、なので、まあ、そうやってねこう米軍の支援を受けてたっていうことみたいですね、はい、今はねなんか ね、こう雨大雨で米軍が動くっていうことはないですけど、まあ、そのぐらいのね大きなことだったんですね。はい。で、ね、私が住んでるね、こう長崎市もね、あの農家バーナヤがある長崎市もね、やっぱね、こう水害がねあったんですよ。でそれはね、諫早のね豪雨よりももうちょっとね、あの記憶に新しい1982年なんですけれども、その時はね、この長崎市ね、こう農家バーナヤがあるねこの辺りもね結構ね水害豪雨に見舞われました。はい。でね、これをね死者行方不明者合わせて299人で、負傷者805人というふうになってるんですけど、このね農家バーナヤのね周りをこう歩いてるとね、水害の時にここまで水が来たんですよっていうのね、こう忘れないでねみたいな、そういうねものがねがたまにあったりとかします。はい。でね、結構ねこう、ここ、ま、川から結構離れてないっていうようなところでもね、結構上の方までね、なんかもう、首のあたりまでね、私が立ってるとこう首とか顔のあたりぐらいまでの高さのところにね印がついてるので、その時の水害ってもうすごかったんだなってね思いますよ。はい。でなんかこれはね、まあ、やっぱり、ね、1982年ね、昭和57年なので、もう普通にねこう私よりこう少し年上の人たちの話を聞くと、当時のね記憶をねこう結構ねこうみんな話してくれるんですよね。はい。なんかあの時大変だったとかね、あと中島川ってね川があるんですけど、その中島川の、橋がねこう崩れたのをね、こうなんかこうすごいことなんだなって言って、なんか後で見に行ったよみたいなね、まあ、そんなね話を聞いたりとかしてね。はい。だからねもう本当ね、もうこの辺りもねこう雨のね影響っていうのね本当無視できないわけなんですよね。本当大変ですよ。はい。で、まあ、私がねこの長崎市のこっちにやってきてからね、最初に見たのがね、最初にびっくりしたのがね、中島川のね、その川の形なわけなんですよ。はい。中島川ってこうメガネ橋っていうね、有名ななんか観光スポットになってるんですけど、メガネ橋があるんですよ。諫早にもありますよね、メガネ橋。はい。で長崎のメガネ橋は、中島川っていう川にかかってるんですけれども、そのね、そのかかってるちょうどね両側がね、川がね両側にねバイパストンネルがあるんです。はい。何を言ってるかわからないと思うんですけど、川ってこうねこう一本というかこうメインストリーム流れてるじゃないですか。その両サイドに一本ずつね、右と左に一本ずつ右岸と左岸にね、もうトンネルがあるんです。はい。でそのトンネルはなんか土手みたいになってて、その上をね道路やね歩道 になってるわけなんですよ。はい。で雨の量が多い時にその両側のバイパスを水を通しますよって、そういう工事がされてるみたいです。はい。でそれがねもう水害があって割とすぐねその工事がねあったみたいで、そしてバイパスのうちの一つはね昭和63年にか完成してるってことなので、昭和57年から、まあ、6年後ですね。はい。もうすぐに工事に取り掛かったんでしょうね。はい。っていう風になってるみたいです。はい。だからおかげでね何もない時は中島川ってこう真ん中を川が流れてて、そして皆さんねもう観光客の人とかもねそこのねその川の流れをねこう見て楽しんでるわけなんですよ。まあその何もない時はもう本当ね平和ですもんね。はい。で雨がねこうたくさん降って川の水が増えてくると、この両側のバイパスにねこう水が流れ込むようになって、そしてね両側のバイパス を通すようになるんですよね。はい。でそうなると今度はねこう真ん中のね真ん中をそんなに、ね、水が流れなくなるんですよ。はい。両側の堰がね解放されるんで両側に流れていく。はい。でなんですけど、まあ、さらにね水がどんどん増えてくると、そしたらこう当然真ん中にも流れますよということなんですけど、でもまあそれのおかげで、まあ、昭和63年以降ね大きな災害にはなっていないっていうことなんですよね。はい。だからね多分ねそのメガネ橋周辺のそのバイパス工事があってるあの辺りがこうなんでしょう、ボトルネックって言ったらいいんでしょうかね。はい。によって、まあ、水が溢れてしまったということなんじゃないかなというふうに思います。はい。ね、まあ、そんな感じでねもうやっぱりね土木技術ですよね。土木技術でね本当にねこの、まあ、長崎だけじゃないんですけど、ね雨から、みんなの命財産を守るんだっていうね、まあ、そういうね、 もうほんとね、日本人のねもう根性だと思いますよ、はい、多分ここだけじゃなくて皆さんがお住まいの地域や県や地域で、ね、にもあるんじゃないかなというふうに思います、はい。まあ、そんなふうに思うのがね、私 ね、 ねこれ稲をテーマにお話した時もすごく思ったんですけど、なんかもう本当にねこう水が一気にバーッと降って、そしてで一気にこう濁流のようにバーッてあっという間に流れてしまうというね、そういうね島にね、島国に、ね、住んでる人たちがね、こうどうやってねこう食料を作ろうか、食料を確保しようか、でどんな風に安全を確保しようかって言ったらね、さあやっぱりね昔からね弥生時代から水路を掘ってね、そして せき止めるためのね石を組んでって、はい、でそんな風にねしてきて、そして田んぼを作って用水路を作って、そしてその技術でお城を作って国を守ってってしてきたんじゃないかなって思うんですよね、はい。本当ねこう農場開拓をしてて昔の人のねが作った水路とかを見ると本当に思いますね、はい。まあそんな感じでねこう今ねこう日本列島ねこうすごいねこう雨が、もうたくさん降りますよみたいなお話したんですけど、この日本がねこうどうしてねこんなにね雨が降るのかっていうところをね、まあ、ちょっとね補足でねご説明しておこうかなって思うんですけれども、これもね去年か一昨年の稲のねテーマでお話した時にね、言ったんですけれども、こう日本ってねこう稲をねよく作ってるというか昔から作ってきたわけなんですよね、はい。で作ってきたんですけど、作り方的にね大量の水を必要とする作り方をしているんですよね、はい。で事実必要なんですよ、小麦とかに比べたらね、はい。で、じゃあ日本ってたくさん雨が降るのかっていうと、まあ、たくさん一応ね雨降るんですよ、はい。で日本の降水量はね年平均でね、1700ミリっていう風にね、まあ、あれに情報にもよるんですけれども言われてます、はい。でこれはね世界の平均降水量の、ね、2倍以上なんですよ、はい。すごい雨が降るんです、はい。ですごい雨が降るので、なので、まあ、稲作にねギリギリ適してるところなんですよ。ギリギリ適してるっていうのはどういうことかっていうと、これよりね、日本より北の方ではねもう稲ね作るのに適してないんです、はい。まあ、最近ちょっと気候変動とかでまた変わってきてますけど、だからね、こう日本のね、こう、まあ、なんでしょう、北の方は除いて、日本のまあまあ人口がいるあたりは、ちょうどね、こう稲を作るのに適してる北限だったんですよ。はい。で、そうなったおかげが、なのが、水、雨がいっぱい降るっていうことなんですけど、じゃあなぜ降るのかっていうことなんですけど、これね、すごくね、遠くに原因というかね、理由があるんですよ。それはね、インド洋なんですよ。はい。で、このね、インド洋のおかげで日本はね、たくさん雨が降るね、モンスーンアジアっていうね、気候帯にね、属してるわけなんですけど、そのインド洋がね、なんで関係してるかっていうと、春が来てね、暖かくなって、はい。で、まあ、4月とか5月とかになりますと、インド洋のね、こう、海がね、温められるんですよね。はい。で、温められるとね、こう水がたくさん蒸発してね、雲になって、そして、それがね、こう、ちょうどね、北に向かって、そして大陸にぶつかってね、インドを渡って、そしてヒマラヤ山脈にぶつかるわけなんですよ、はい。でヒマラヤ山脈に、ね、ぶつかってね、そのままねこうぶつかってね、こうバイーンと進路を変えてね、そしてそれがね東の方にねこう流れてくるわけなんですよ、はい。で東の方に流れてきて、でそのね中国大陸をね横断して、そして日本海を渡って、そしてね日本列島にぶつかって、そして雨を降らせるっていう、そういう、仕組みになってるんです、はい。でそれが梅雨なんですよね、はい。だからね日本の梅雨って まあ梅雨は大変ですよみたいな感じで言いましたけど、こう一応ね私たちの命をね、奪うこともありますけど、守るというかね育んでもきてましたし、まあ、そういうもので、そしてねそれはね一番のね発生源はねインド洋っていうね、なんかかなりかなり遠いところのお話なんですよね、はい。まあ、そんな感じですよ、はい。で、ただしたくさん雨が降るって言っても、日本ってものすごく急峻な、ね、地形をしているので、そのままだったらどんどん流れてしまうんですよね、はい。川の、ね、勾配グラフっていうのを、ね、見てみると、こう日本の川と、ね、他の、ね、ナイル川とか、ね、メコン川とかドナウ川とか、ね、ライン川とかね、いろいろ見ると、他の、ね、国の川は、ね、こうちょっと なだらかな、ね、水平に近いね なんでしょう、あの勾配なんですけど、こう日本だけねもう結構滝みたいに、ね、こうすごい縦なんですね、はい、だからそれがねこうバーって流れてしまってはいけないので石垣を組んで、水路を作ってきたって、はい、そして徐々に、大地を潤して地下水 をたたえてという風にするように田んぼを作ってきたという、そういうなんかもう国土を大改造してきたわけなんですよね、はい、まあ、だからか知らないですけど雨の匂いが好きな人って言いますもんね、はい、雨の匂い皆さん好きですか ね、はい、ね、あのせっかく今日ねテーマ雨でお話してるんで最後はね雨がねなんか好きになるようなねお話をねしたいと思うんですけれども、雨ね匂いが好きっていう人いるんですよ、はい、ちなみに私匂い好きかもしれませんね、はいはい、でそのね雨の匂いをね感じるっていうのが、好きと感じるか嫌いと感じるかっていうねあのアンケートがあるんですよ、はい、でアンケートねちょっとね手元のねウェザーニュースっていうね会社がやってるねアンケート今見てるんですけれども、好きと答えた人 36%、 嫌いと答えた人 17%、 どちらでもないという人が 44%、 匂いを感じないという人 3%、 匂いを感じないという人たった 3% ですよ。もうみんなね雨の匂いをね好きか嫌いかは分からないけど分かる、どちらでもないっていう人が多いけど好きって答えた人が嫌いと答えた人の2倍以上ということで、ね、みんなね好きなんですよ、はい、でじゃあねその雨のね匂いの正体は何なのかっていうとね、雨のね降り始めに感じられるのはペトリコールという成分らしいです、はい、これはねこの雨がね地面に当たった時に土やね石やねアスファルト、まあ、そこからこう発せられる匂いがね降り始めに感じられるペトリコールという成分らしいです、はい、じゃあ降り始めってことはじゃあ、降り始めじゃない時はいつなのっていうと雨上がりの時です。雨上がりの時はね大地の匂いゲオスミンっていうね、はい、なんか またちょっと違う名前なんですけど、ゲオスミンっていうのはね雨水がねこう蒸発する時にね、微生物などがね が発生させている有機化合物の匂いらしいです、はい、雨の匂いが好きって言ってる人はどっちが好きなのかな、なんか降り始めの方を好きって言ってるような気がしますけど、まあもしかしたらこの雨上がりのゲオスミンの匂いも好きっていう人いるかもしれませんね、はい、ちなみに私はね雨上がりのねゲオスミンの匂いが好きというよりは雨上がりのねものすごく澄んだね空気が好きですね、はい、なんか大気中のね多分塵がね洗い流されたのかねどうなのか知らないですけど、なんか遠くの山とかもねくっきりはっきり見えるんですよね。それがね結構好きかなと思います。諫早だったらねあの多良山系 の山のねシルエットだけじゃなくてその山のねこう中腹のねこう凹凸ですよね、凸凹とかね、まあ、そういうのまでねすごくはっきり見えるのがね好きだなと思います。はい、まあ、そんな感じでね今日はね雨をテーマにお話してきたんですけれども、最後にどうですかね、雨をねちょっと好きになっていただけましたかね。はい、あんまり長く続く雨は嫌ですけどね、まあ、でもまあそんなことを思い出しながらねこう雨を眺めてみるのもいいんじゃないんでしょうか。はい、ね、お店はね相変わらずねちょっとね静かな時期が続くと思いますけどね、まあそんな感じでね、せめて、なんか雨いいななんて思ってから過ごしたいと思います。というわけでね、今日は雨をテーマにお話してきましたけれども、いかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。